中澄明弘のダベリー。始まりました、中澄明弘のダベリー。本日もよろしくお願いします。では1曲いきましょう。ウパニシャットでカラーズ。
誰が取り付けたメリーゴーラウンドで今日も回っているの。 It's fine of you、 まるで取り付かれたようにみんな流れに沿っていくよ。誰も抜け出せない永久ループさ、電池はないから。
はい、改めまして中澄明弘です。本日もよろしくお願いします。9月の後半の回ですけども、もうそろそろ暑さもね、抑えてくれるとどうにか過ごしやすいんかなと思うんですけど、関東の方はね、何でしょう、8月の18日ぐらい、ちょっと台風来る前とかは少し何て言うんでしょうかね、秋っぽい、ちょっと過ごしやすい、最高気温も30度だけど、湿度がそんなになくてカラッとしてたんですよ。だから一日通して過ごしやすい、むしろ夜とかちょっと何て言うんですか、カーディガンとかパーカーの薄手のものをちょっと羽織りたくなるような、何て言うんですか、秋風みたいな、そういった日々だったんですけども、また後半になりだすとまた残暑で蒸し暑くなるっていうね、しかも収録してる日は35度超えっていう、ちょっとまた猛暑がぶり返しておりますけども、まあ、9月なる、でもここ数年の9月もまだまだね、暑い日も続いてるんで、なんて言うんでしょうね、まだまだクーラーに頼っちゃうような季節なのかなというふうに思っております。で、8月なんですけど、やっぱり自分もですね、このロックの曲を聴いてて思ったんですけど、フェスに行ってまして、自分が今年行ったのはサマーソニックっていう、まあ、ほぼほぼ毎年、行ってるんですけど、で、関東で、と大阪で、まあ、東京と大阪でやってるんですけど、まあ、東京って言っても会場は千葉なんですけどね、幕張メッセと千葉マリンスタジアムで開催されてる2日間やってるフェスなんですけど、朝から晩まで音楽を聴きながらご飯食べられるっていう、すごいいいイベントなんですけどね、まあ、このフェスの魅力って、サマーソニックは基本的に洋楽中心のアーティストが多いので、まあ、わざわざ外国の方が日本に来て演奏をしてくれるんで、そういったレアな、まあ、回なのかなというふうに思ってます。自分の中では特に。だし、夜になると結構やっぱり、どのフェスもそうですけど、ね、ヘッドライナーって言って大物のアーティストが参戦してやってくれますけど、朝とか昼って初来日のアーティストとかが特に多かったりして、サマソニカはまあ、邦楽とかのアーティストも出てますけど、洋楽も多いですけど、で、このアーティストの名前聞いたことあるけど曲あんま知んねえなみたいなのを見に行ったりして、で、これやっぱ良かったなと思って CD とかダウンロードしてもう一回聞くっていうのが自分の中でのフェスの楽しみ方の一つで、で、そのいいアーティストを見つけられたら、今度もしちょっと機会があるんだったら本当に単独とかで行ってがっつり、曲を聞きたいななんて思えるようなのがフェスの魅力だったりしますね。もちろん大物なアーティストも、まあね、毎年毎年出てくれるわけじゃないし、来日してくれるわけでもないので、で、それが聴ける機会っていうのもあったりして、それはそれで良かったりするわけですけど、ま、 そういった若手のアーティストとかも自分もチェックしてたりするんで、で邦楽とかのフェスも全部そうですけど、あのこれアーティストいいななんて自分の中のアンテナで、まあ一人一人ね、人によって違いますけど、感覚のものなんで、音楽なんで、でこういった曲も聴いて、あいいなっていう風な巡り合えるのがこの自分の中でのフェスの魅力の一つだと思ってるんですよね。まあ夏が結構日本だとフェスは多かったりしますけど、外国の方でグランビリーフェスとかアメリカの方とかでやってるんですけど、5月6月ぐらいからもうそういったフェスやってるんですよね、うん、だからそこから巡り出してきて、今度来年来る、大体と、あ、何でしょう、日本って有名だとフジロックとかこのサマソニとか多いですけど、まあ来てくれる洋楽のアーティストってそのフェスが多かったりするんで、まあそのフェスも見ながら、あどういった演奏してくれるんだろうっていう、来日してくれるんだろうとかって思いながら楽しみにしてるっていうのもあります。でサマソニはなかったんですけど、今年フジロック、びっくりしたのは YouTube で配信してたんですよ。しかも公式チャンネルで、全然海賊とか YouTuber とかが配信してたんじゃなくて、もう公式チャンネルで、まあ、いくつかステージあるんですけど、メインステージとかを中心に3日間全部配信してて、配信するラインナップアーティストもちゃんと出てて、まあそれも何でしょうね、フジロックのその主催してる人が、まあ、どういった意図で配信をしてるのかちょっとあんまりよく分かってないんですけど、まあ自分の中で思うにはやっぱり洋楽をあまり聞く機会がない人ってやっぱいると思うんで、そこの救い上げというか、新しいその掘り下げというか、やっぱりなってきてんのかなというふうに思いますね。まあ富士だと特に苗場だし、行くにもちょっと距離的にかかる人も多いと思うんで、まあそのための施策の一つなんかなというふうに思いましたね。なんか今年初らしいんで、まあ来年またやるのかどうかちょっとわかんないですけど、まあそういった配信もしかも無料でやってるので、そこはちょっと面白いなというふうに思いました。まあもちろん生で聞く音楽と配信で聴いてる音楽ね、ライブ行ったことある方はもちろんライブの方がいいっていうのは決まってますけど、まあそれともまた違うんで、まあ聞く入門編というか、最初のそのね、いいと思ってもらえる一つのきっかけになるのかなというふうに自分には思いました。こういった機会をたくさん作ってくれるとね、他のフェスもありがたいかなというふうに自分は思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、ご意見ですね、ぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中住明弘自身が気になったものを、セレクトしてお送りしていくという風なコーナーでございます。今回はまあ毎回なんて言うんでしょう、イヤホンとかを紹介させていただいているんですが、今回もそれを紹介 しようという風に思っております。どうですね、今日はですね、本来っていうか、本当は自分の中では、先月ぐらい言ってたと思うんですけど、オーディオテクニカで、完全ワイヤレスイヤホンが出ましたみたいな話をさらっとしたんですけど、8月の頭ぐらいになってですね、8月の、そうです、なんか3日とか2日ぐらい発売予定だったんですけど、ちょうど2、3日前ぐらいに、急遽発売中止になりまして、その理由が、まあ、多分その自分が言ってたポトフェス行ってたって言ってるんですけど、先月行ってまして、音楽ね、イヤホンを聴ける、まあお祭りのイベントなんですけど、まあそこでの多分聞いた 僕たちのエンドユーザーが聞いた素人の感想がそのまま反映されたのかなとも思うんですけど、あのすこぶる断線というか Bluetooth なんで、特に完全ワイヤレスイヤホンの問題として、そのブツブツで結構切れやすいやつって本当に切れるんですよね。あの普通のネックバンド型のイヤホンよりかは、まあね、中に入ってるもの自身がその耳に突っ込むだけだから、入れられるものって多分限られてると思うんですけど、特に完全ワイヤレスイヤホンの一つの問題の課題として、やはりそういう風な問題があります。でオーディオテクニカも初めて出すにあたってそこは苦労してたのかなという風に思うんですけど、延期も一回してた、はい、実は。で聞いた時も自分も正直言って、こんだけ Bluetooth イヤホンあるんで仕方ないですよみたいなこと言ってるんですけど、でもよくよく考えたら、自分東京に住んでるんですけど、今 Bluetooth イヤホンとかヘッドホンで聞いてる人ってみんな多いんですよね。特にしかも Wi-Fi とか電波飛びまくってるしそんな中でここの会場結構飛んでるんですよねって、あんま言い訳になんねえなっていう風に自分の中で思っていて、まあ逆にそこで繋がるんだったらいいイヤホンじゃんって思うわけですよ。だから結局多分その声も上がって中止になったのかなというふうに思いましたね。だから延期じゃなくて中止っていう、まさかの、まあ大英断なのかなというふうに思ったんですけど、まあ次回作にこう期待したいなというふうには思ってて、でその意味も込めて本当は紹介したかったんですけど、オーディオテクニカ5月ぐらいにですね、Bluetooth イヤホンを出したんですよ。で、同じような、重低音重視のイヤホンがありまして、型番が ATH-CKS770XBT ってちょっと長いんですけど、ちょっとまあ調べてもらえれば出てくるとは思うんですけどね。これはネックバンド型の Bluetooth イヤホンで、まあ、完全ワイヤレスイヤホンに先駆けて出したモデルです。で、価格が13000円ぐらいしまして、ちょっと画像を拾ってきたんですけど、こんな感じでございます。はい。まあ、よく見るものかなというふうに思います。で、ここのネックバンド型も、ゴムでぐにゃぐにゃになってるんで、取り回しはしやすいです。なので、簡単に言うと、皆さんが思い浮かびやすいものだと、Apple の方は特にわかると思うんですけど、Beats X みたいな。ものを想像してもらえればいいかなというふうに思いますね。でも BTX も本当ネックバンド型なんですけど、ここがぐにゃぐにゃになってるんで取り回しはしやすいですし、でこのモデル自身もポーチが専用でついてて、でここのぐにゃっていう丸められるところをくるくる回せられるっていうか、簡単にしまうことがそのちっちゃいポーチの中に可能なんで、まあ大体ポーチも定期入れみたいな、本当ちっちゃい感じのポーチのケースのものを想像してもらえればいいかと思います。あれの中にすっぽり入るんで、丸めてもらえれば入りますし、まあそこが一つの魅力的なところかなというふうに思いますね。なので、聞かないときはそういったところにしてもらえればいいし、まあネックバンド型なんで聞かないときはそのままイヤホンからね、垂らしてすることもできるっていうのが魅力の一つかなというふうに思います。で、聞いてて、やっぱり、このソリッドベースっていう、まあ、ジャンルというか、そのカテゴリーのオーディオテクニカでいろいろ、まあ、何ですかね、なんちゃらシリーズみたいなのがあるんですけど、その重低音ベースのシリーズは全部ソリッドベースって言われてまして、ソリッドベースシリーズみたいなところがあるんですけれども、まあ、もちろん重低音かつ、1万3000円ぐらいするんですけど、かなり音としてはダイナミックな音を聞かしていて、デイリーユースにもちろん使えるモデルの一つかなというふうに思いますね。少し型番が下がって550とか300とかあるのかな、あるんですけど、300ぐらいになると7000、8000ぐらいのモデルであるんですけど、まあそれでも全然まあね、入門編としてはいいのかなというふうに思うんですが、どうせ買うんだったらちょっとね、5000円プラスして1万3000円ぐらいだったら、まだまだ、円、なんていうんですかね、初めて買う方でも全然買える値段なのかなというふうに思います。Beats X もだいたい1万2、3000円ぐらいしますしね、だいたい値段も変わらないですし、まあ、Beats X は基本的に、Beats なんで、Apple のものと相性が良かったりするんですが、Android とかそういった Galaxy とか、今いろんなスマホも出てて、それを持ってる方も、多くいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、そのオーディオテクニカのイヤホンもだったらBeats とか関係ないんで、 音楽聴く際には、特に伝送するその領域とか今 Bluetooth すごい発達してあるんですけど、あのオーディオテクニカのその770のモデルだと、いいあの伝送速度で転送できるものがあるんですけど、でもそこがあの対応している機種でございますんで、最初聞くにしてもいいかなというふうに思います。それで聞いてもパソコンとかでも今 Bluetooth つなぐときにそういった対応しているモデルが結構多かったりするんですけど、 aptX っていう aptX って aptX っていう伝送速度なんですけど、だいたいあの CD とほぼ同等のぐらいの速度でつなげられるっていうものがありまして、だいたい Windows とかそういったものにも入ってます。でそのオーディオテクニカもそれに受信のしてるモデルに対応してるんで、まあ、送信側のそのいいスマホとかで聞くにあたってそれで聞いてもらってもよりいいのかなというふうに思いました。だそういった意味では1万3000円でそれぐらいのモデルで、まあ、それでかつ聞いてた時 の、 あの音でも結構良かったので、ボーカルも結構ダイナミックなその先ほど言ったように入ってきますし、音もドンシャリとかじゃなくて結構あの音のその低音のキレっていうか、あのモワモワした感じのボコボコって感じのその立体的により聞こえるっていう風な音でしたね。まあこれは、はい、あの1万3000円でこのぐらいの音を聞かせてくれるんで、すごいいいモデルだなという風に私は感じてましたんで、そういった意味で本日紹介させていただきましたんで、ぜひチェックしてみてください。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。では1曲いきましょう。オギーソでペダル。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、安田っちです。私の番組ティーチャー安田っちのあんことは、人生をどう生きるかをテーマにした番組です。教員生活37年、波乱万丈の人生を歩んできた安田っちが、皆様がこれから先より良い人生を歩んでいただけるよう、番組を通して一生懸命伝えたいことをトークしていきます。安田っちのあんこと、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明弘が食レポが苦手なので、それを克服するためにレポートしていくコーナーでございます。今回はスーパーたまたま行ってまして、夏になると僕わかんないですけどカルピス飲みたくなるんですよ。なんかわかんないですけど CM の影響か、でも CM でもまあね、どの季節もやってて、なんかあれやっぱお中元の影響ですかね。なんかカルピスなんか送ってくるんじゃないですか。なんかあのシーズンにめちゃくちゃ飲む頻度増えんなと思って、でやっぱ夏、なんかカルピスイコール僕の中で夏なんですよ。でカルピスソーダもあるじゃないですか。で今回なんかスーパーたまたま見たらカルピスソーダクラシックって45周年記念限定生産版があるんで、これちょっと、飲んで飲み比べていきたいなというふうに思います。1973年当時カルピスといえば水で割って家で楽しむものでしたが、カルピスソーダはそのまま飲める初のカルピスブランドだったらしいです。だからカルピスウォーターじゃないんですね、最初カルピスソーダが最初だってここに書いてあるんで、まあそうなのかなって知らなかったんですけど、もうカルピスウォーターが出てソーダなのかなと思ったら、自分の中ではソーダが最初らしい。実はカルピスウォーターより歴史が古い、意外ですね。まあだから元々カルピスは水で割って飲むものだったから、カルピスウォーター出さなくていいだろうっていう風な感覚だったんだろうなっていう風に思いますけど、確かにね、今だとね普通にウィルキンソンとかやってるから、逆にソーダ割りとか逆にしたらそれもそれで美味しいかなと思うんですけど、このソーダを使ってちょっと飲み比べていきたいなというふうに思います。今出てるソーダからちょっとねシュワッとほぐれる。確かに1973年、ちょうど45年なんですね。いただきます。あーって感じですね。でもちょっと炭酸ある結構ある、意外と自分の中であるなっていうふうな感想です。クラシック、え、ちょっと待って、あーでもちょっと違うかな、一緒に開けましたよね。なんかこっちの方がクラシックの方がちょっときつい気がします。炭酸が甘さはあんま変わんないですけど、なんか炭酸の量なのかな、別に時間差で開けてないからほとんど、うん、これと古いやつ、うん、こっちの方が微妙に炭酸、クラシックの方が、あーなんかちょっと甘みはどうなんだろうな、甘み、あ、でもさっぱりしてるのかな、うん、ちょっと炭酸が割合が多いのか分かんないですけど、ちょっとすっきり感が初代の方があるかもしれないですね。こっちはちょっと甘み多めなのかな、なんかそんな気はしました。でもどちらもやっぱ飲みやすいです。飲みやすいことには間違いないんですけど、クラシックの方が若干ちょっとだけ炭酸が多いかもしれないです。でもカルビスって基本飲むの子供が多いから、炭酸の割合を減らしたのかもしれないですね。なんかそんな気はしますけどでもどっちにしても飲みやすいです。なのでぜひまだ限定生産品で、もうもしかしたらこのオンエア時にはないかもしれないですけどね、皆さんこれを飲み比べてみるのもいいかなというふうに思いますけど、いやでも自分でもカルピスのあの原液あれどっち派ですかね、皆さん、あの濃い派薄い派あると思うんですけど、僕はこれ今普通のウォーターも濃いやつ売ってるんですよ。たまに濃いやつ売ってて、それをたまに買いたくなる時があるんですけど、まあでも自分は全然普通にウォーターでも飲む日、たまに本当に買う時とか、この季節か分かんないですけど買う日は多いですね。はい、皆さんどうですかね。あーどっち、あーでもいや本当でも炭酸がたまに飲みたくなるから、それだと絶対このクラシック一回飲んだ方がハマるかもしれないです。なんかきつい分、多分自分が大人だからかどうか分かんないですけど、あのちょっと炭 ちょっとだけ若干炭酸きついんで、別にでも辛い感じの炭酸じゃないんで、もちろんカルピスがメインなんで飲みやすいんですけど、一度この限定生産版を自分はおすすめしたいですね。どっちかといえば、まあこれが別に嫌いとか、あの他の今やってるやつが嫌いとかそういうわけじゃなくて、どっちか言うと本当これですね。いや、たまに飲むとでもカルピス美味しいですね。ぜひ皆さん、飲んでみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。 DJ 畑ちゃんこと MZC、 いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ 畑ちゃんの勝手にダンディーボーイス、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア、投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。あの9月もね、もう終わる季節です。季節とか時期ですね、なってますけども、どうでしょうね。うん、10月は特に予定ないんじゃないんですけど、まあそうですね、なんかとにかく、まあ朝でもまだ英語はねあるんですよ、多分。おそらく自分7月だから8、9、10ぐらいまでやるんで、10月の終わりぐらいまでは英語付けにならざるを得ないんで、週に行く予定です。まあその後は多分週1になるので、まあでもその分宿題は増えて継続して勉強はしていきたいなというふうに思うんですが、はい、まだまだいろいろやることはたくさんあります。皆さんはね、もう秋になってるんで、あのお出かけする方もたくさんいるんじゃないかなというふうに思うんですけども、いやーね、なんでしょう、本当に秋を感じながら、なんかもう少しね、あの過ごしやすい日が増えてくれるとありがたいんですけど、今年は特に3月4月ぐらいから途端に気温が上がりだして、なんか暑い日が多いかなというふうに思ってます。毎年毎年こんなこと言ってるんですけど、いやね、もうなんか35度とかありますし、もう40度ぐらいもね、普通になる日も普通になっちゃうんじゃないかなって思うんで、それ自体はちょっと心配ですけどもね。9月はそうですね、あとは東京だとこの時期、あのなんていう、餃子があの駅のホームで食べられるっていうのを両国で2、3週間ぐらいあのやってて、まあ、それを行く予定です。まあ、今から行くんですけども、実際まあオンエア的には行った感じの体にはなるんですが、あの冷凍餃子とあとあのハイボールとかが無料で頼めて500円みたいな、でも1時間制なんですけど、あんまりいられないんですけどね、まあ、それもあの秋の自分の中で、ここ最近楽しみにしてる一つでございます。皆さんですね、あのそういった思い出とありましたらよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。番組公式アカウントですね、ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。 この番組やインレアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。